暗闇の中を歩く。
どれだけ歩いているのか、どれだけ進んだのか、気づいたらここにいた自分にはわからない。空を見上げてみても、真っ暗な闇が広がっているだけで、月も星の明かりも見えない。いや、そもそもここは外なのか、建物の中なのか、そこからもって怪しい。風に頬をなだられることも、流れる音もない。それでも靴の底、足の下から伝わる感触だけは確かだ。青々とした芝生を踏みしめているような土と草の感触。色もなければ音もない。そんな世界に自分の心音だけが響く。やけにうるさいそれを無視して、感覚だけを頼りに足を動かし続ける。一体どこに向かっているのか、その目標も目的もわからない。わからないけれど、とにかく進まなければと、胸の奥から突き上げる衝動に、心臓の鼓動だけが速くなっていく。
ここは
気づけば真っ黒だった世界は終わり、世界は月明かりに満ちていた。薄ぼんやりとしていた意識が次第に輪郭をあらわにしていく。
草原、
どこかの公園かな。
どうしてこんなところに。
明かりを得ても目的はやっぱりはっきりしない。ただ、足の裏から伝わる柔らかな感触は、さっきまでと同じものだった。
ずっと、歩いてきた、のか？
無意識に動かし続けていた足を止め、後ろを振り返る。道路や電柱でも見えないかと期待したけれど、いくつもの起伏が連なった原野が、果てもなく続いているだけだった。山深くて雪のないスキー場、と言ったらいいんだろうか。
仮にスキー場だったとして、これだけ開けているのなら、リフトや電線の端くらい見えても良さそうなんだけど。
原野は下ったり登ったりを繰り返しながら、少しずつ高くなっている。なら、戻ってあの高い丘に登れば、その一端くらい見えるのかもしれない。あるいは、この坂を越えれば、遠くの街明かりだって見下ろせるのかもしれない。どちらが正解かはわからないけれど、とにかく進まなくちゃいけないような気がする。それだけは確かだ。聞いたことがあるような、やっぱりどこか違うような虫たちの声が途絶えた時だった。
壁？いや、あれは。
斜面の先、月空へ伸びるようにそれは現れた。中世の城壁を思わせる戦闘を両端に構えた白塗りの門。これだけの山奥だというのに、門や連なる壁の周囲には水路が敷かれ、門へ続く羽橋が訪問者を拒むようにその道を閉ざしていた。
登ってくるときは壁の向こうにも建物が見えた気がしたけど、近くからだと壁が高くて中の様子は全く伺い知れないな。人がいればいいんだけど。
他に当てがあるわけじゃないし、少し辺りを回ってみよう。
ここは、水路が途絶えてる。
羽橋の裏手に回ると、壁の内側へ引っ込むように水路がくぼんでいた。地続きになった壁には小さな扉がついている。どうやら勝手口のようだ。
どうにか入れないかな。いや、いきなり訪ねるのもそれはそれで問題があるかもしれないし。
おや、これは珍しいお客さんだ。
え、
驚かせてしまいましたか。そんなつもりはなかったのですが、失礼しました。
突然背後から響いた声に振り向くと、一人の男が柔和な笑みを浮かべて立っていた。掲げられたランプの火がメガネに反射し、その瞳までは伺い知れないけれど。いえ、こちらこそすみません。
何か忘れ物ですか？ここまで戻らずとも、三門で呼び出していただければ。見慣れない服装ですね。どこかの制服のようですが、トリビウムでは見たことのないものだ。大変失礼ですが、どちらから？
怪しいものじゃないんです。と言っても、どこからどう見ても怪しいと思いますが。改めて自分の格好を見返してみる。あんな山道を歩いてきたからか、足元は泥だらけだし、着ている制服も途中で枝に引っ掛けたのか、擦り傷だらけだった。そもそもなんでこんなふざけた格好で山に深入りしているんだ、自分は。自分でもさっぱりわからないのに説明できるわけがない。適当にごまかすか。いや、ごまかすにも情報が少なすぎる。下手なことを言ったら余計怪しまれるだけだろうし。すみません。自分でもよくわからないんです。結局、口をついて出たのは、諦め交じりのため息だった。
わからない、ですか。
端正な顔立ちをした男から柔らかな笑みが消える。多分、年上の人だと思うけれど、顔立ちが整っている分、表情が消えると冷たく、威風さえ覚える迫力がある。
ああ、すみません。別に問いただすつもりも、責めてるつもりもないんです。これは私の癖でして。
いえ、怪しいのは自分でもそう思いますし。
とはいえ、このままというわけにもいきませんね。幸い今は部屋も多く空いていますし、まずは休んだ方がいい。時間も時間ですので簡単なものしか出せませんが、食事も取った方が良さそうだ。
え、でもそれは。食事。その言葉で一気に空腹感が押し寄せくる。足も痛いし、坂を歩き詰めだったからか背中まで張っている。正直に言えば願ったりなんだけれど。
遠慮する必要はありませんよ。ここはあなたのような学生が集う場所であり、私はそれらを導く教師ですから。
すみません、本当にごちそうになってしまって。
気にしないでください。先ほど言いましたが、ここはトリビウムです。あなたのような人を導くことこそが存在意義みたいなものですから。食堂の奥で目を光らせていたあのおばちゃんもあなたのことを心配していましたよ。初対面の人にとってはなかなかそうは見えないであろうというのが残念なところですが。
食堂から歩いてくる途中、広い敷地に並んだ建物の中には、まるで教室のように机や椅子が整然と置かれた部屋がいくつも連なっている建物があった。トリウィウム。聞き覚えのない言葉だけど、さっき教師って言っていたし、本当に学校なのかもしれない。
今後はこちらの部屋を使ってください。中にあるものは好きにしていただいて構いません。
中庭らしき庭園を横切り、食堂よりも大きな建物の中、その一室の前で立ち止まる。
今日はもう遅いですから、話は明日にしましょう。私も非番なので時間もお任せします。さっきの食堂に行けば誰かしら人がいるはずですし、迷わない程度なら学舎の中を見学していただいても構いません。食堂の横に職員の準備室がありますから、都合がいい時に来てくれると助かります。
そんな自由にさせてもらってもいいんでしょうか。
構いませんよ。今は春休み中で生徒たちはいません。無用な混乱も起きないでしょう。もっとも、たとえそうでなくとも、あなたがそのような人だとは思っていませんが。
ありがとうございます。 石造りの部屋だ。靴も外からそのままだったから、もしかしてと思ったけれど、石材を積み重ねて作られた壁も、吊り下がっているランプも、木棚に並ぶ小物も、どれも似たようなものさえ見たことがない。ダメだ、本の中身もさっぱりだ。英語ですらないなんて。荘厳な外観だけでなく、壁の内側、建物の中まで最初に感じた城というイメージそのままだ。中世ヨーロッパ、ゴシック建築、教科書の中に並んでいた遠い現実、空想の中に溢れていた日常が目の前にある。だとしてもどうして？そもそも僕はどうやってここまで来たんだ？修学旅行先ではぐれた。いや、修学旅行なんて来年の話だ。行き先はドイツがいいな、なんて軽く考えていたけど、一人で海外をさまよう度胸なんてあるわけもない。改めて自分の記憶を遡ってみても、あの草原を歩いていたところでそれは途切れる。どう考えてもおかしい。それに今後って、とにかく話を聞かないと何も始まらない。そういえば、あの人の名前も聞いてない。